一言お祈りいたします。神様、ありがとうございます。私たちは一つ、また愛の絆によりまた一つとされて、心から感謝をいたします。また私たちはまた、生まれもまた、育ちもそれぞれ持っている家族もまたみんな違いますけれども、またそれを超えて、またキリストにあって、私たちはまた一つの大きなまた家族に今日もさせられていることを覚えて、心から感謝をいたします。お互いに苦労があり、また病があり、いろんなまた乗り越えなければまたならない困難がありますけれども、私たちがまた神の家族とされた私たちが本当にまた助け合い、乗り合いながら今日も礼拝で主を見上げて、どうぞ乗り越えて前に進んでいくことができるようお導きくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。それでは教会学校の短い教会学校の5分ぐらいの短いお話から最初させていただきたいと思います。それから大人のお話をしたいと思います。誰でも、一度や二度ぐらい、なんで、この世界というものが存在して、人間とは何であってどこから来たのかと、そして何のためにいるのかと、考えるということは、そういう瞬間があるんだろうと思います。こうした質問に対して、神様を抜きにしてなかなか答えが得られるものではありません。今のところ、神様を抜きにした考えで得られている結論は、生物は今からだいたい35億年から、40億年ぐらい前に、何の偶然かはわからないけれども、自然発生し、そこから進化が始まって、現在まで来たとする、いわゆる進化論が有名ですけれども、でも聖書は初めに神が天と地を創造したと言っています。神は、光と闇とを分け、昼と夜を作り、空を作り、陸と海とを作り、さらに、草と木を地の上にまた生じさせたと。大空の、太陽、月、星を作り、水に住む生物であるとか、空を飛ぶ鳥を作り、地を這う者たち、そして、家畜たちを作り、最後に神は人間を、男と女とに作ったと記しています。で、私たちは、私を作ってくださった、創造主を、みんな持っています。創造主としてこの神様がこの世界を作り、人間を作り、人間は神様にこう従って生きなければならないと、これが聖書の一貫した主張ですけれども、一見この世界も、世界と広く言わずとも、私の人生も何かこう少しこうバラバラで無秩序のように見えるけれども、それをジグソーパズルのようにこうピースが全部、私たちの人生のピースっていうのは全部揃っているんだから、それを一つ一つ根気よく組み立てていけば、きちんとした、一枚の必ず絵になるはずであると。神様の創造された世界は完璧で素晴らしい、調和の取れたジグソーパズルの絵のようなもので、とりあえず私たちは今のところそれがどう組み合わされるのかよく分かっていないだけであると。私たちが住んでいる世界は、戦争がある、辛い病もあると、貧困もある、そして飢饉もあると、不条理に満ち、本当に世界は混沌としているけれども、神様がご自身のご計画を持って一人一人に全部こうぴったり合う、こうピースを、バラバラのピースかもしれませんけれども、備えていてくださっているので、神様は私たちの人生に計画を持ち、一つの、設計図に沿って組み立てていくならば、最後には立派な図柄、そして人生、世界が、そして人生が、完成すると。だから人間は、とにかく苦しいことは生きていていっぱいあるけれども、苦しい状況にあろうとも、設計者といいますか、創造主なる神を信じ、神の教えに従って根気よく組み立てていくならば、必ず調和が 訪れるであろうと聖書は私たちに約束しています。それに対して進化論は、人間は偶然と言いますか、この世に存在してしまったわけですから、どんなにこう、うまい組み立てを行おうとも、もともと一つの、作品として完成するように、ピースがこう、あてがわれ、備えられていないので、こう、偶然でこう、いろんなものに変わっていきますから、なんかこう、ドラえもんのピースが混じってたりとか、なんかこれ、進撃の巨人のピース、これ関係ねえんじゃないかなと。最近ドラマで、私定時で帰りますとありますけども、なんかそんなドラマのピースが混じってたり、何かこう、どんなにうまい組み立てを行おうとも、進化論そのものが、もともと偶然を、土台としている以上、調和など、あろうはずがないと。ドラえもんのピースであるとか、進撃の巨人のピースであるとか、私定時で帰りますのピース。一体、どんな偶然が重なれば、それが調和の取れた一つの人生の作品として完成するのだろうかと。創世記の一章一節に、はじめに神が天と地を創造したとあって、一章二十七節には、神は人をご自身の形として創造されたと記されています。すべてのものが神様によって創造され、私たち人間は、神の形、英語の聖書ではこれはイメージと書いてありますけど、神のイメージに似せて創造されたというわけですから、これはもう素晴らしいではありませんか。人間は神の形、神のイメージの写しであると。で、私たち人間にこう神様のイメージがどのように投影され映されているのか、ガラテヤの5章のレジュメの1番ですけれども、22、23節にレジュメの1番に、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですとありますけれども、これが神の形、神様の愛のイメージであると。第一に愛、私たちは神の形の写しですから、愛に生きることがきっとできるだろうと。喜び、いつでも喜んでいくこともできるだろう。3番目に平安とありますけれども、神はあなたに夢と希望、そして平安の計画を必ず用意してくださっている。4番目に寛容、神は言われます。第一テサロニケの5章14節に、すべての人に対して寛容でありなさいと。親切、コリントの13章4節に、愛は親切であると。善意、相手のために最も良い道を考えることができる。誠実と、偽りのない心で人と接することができると。柔和、穏やかな気持ちで物事に当たることができる。そして最後に自制、自分の感情、そうしたものをコントロールすることができると。人間はこうしたこう神の形を投影されている、こうイメージ、神様の写しであるということを覚えたいと思います。一言お祈りいたします。神様、ありがとうございます。私たちはまた、いろんな、それぞれがまた辛い状況の中にありますけれども、あなたが創造主で、あなたがまた設計者ですから、すべてまた私たちの目の前にピースは備えられています。とりあえずそれがどう、またうまくそれが一枚の絵として出来上がるのか、私たちはそれが分からずにまた日々苦悶してますけれども、必ず忍耐を持って祈りを持って進むならば、必ず素晴らしい調和の取れた、また世界が、人生が私たちのために今日も用意されていることを信じたいと思います。あなたは調和の神様です。どうぞ私たちの人生にも調和を与えてください。イエス様の御名によって感謝をし、信じてお祈りをいたします。アーメン。それではこの司教学校のお話はこれで終わりにします。あと20分ぐらいで大人の説教にしたいと思いますけれども、もう旧文に属する、だいぶ前の話となってしまいましたけれども、 平成の初め3年に日経新聞の朝刊の一面に四大証券会社による損失補填先のリストの名前が朝刊にずらっと並びました。日経新聞以外の他の新聞にはやれもう首相が近くリストを公表するつもりだとか、やれ財務省が、財務省は証券会社の自主的公表が望ましいと言ったとか、まだるっこい記事ばかりが載っていて、そんな時にお先に失礼とばかりに党のリストが紙面に日経新聞の一面に現れたわけですから、これがまあスクープでなくて一体何だろうと。当時この記事は当時の国民が一番知りたがっていたこと、それを一番良いタイミングで提示してくれたわけで、ジャーナリズムとは何かと、それ一番良い形で私たちに教えてくれました。ついでに言えば、芸能人がくっついたの離れたの、北野武氏がなんか離婚したとか、200億円がどうなのとか、あんなのはこれはジャーナリズムではないし、あんなのを知ったからといってどうというほどのことでもありません。ちょうどあの頃テレビで超能力関係の放送がしげく見られました。超能力者がスタジオに現れて封筒の中の文字を透視するっていうわけですね。あれが、まあ本当に超能力であるならば、ぜひやっていただきたいことがあると。しかるべき組織の、金庫の奥深くに隠されている、まあ秘密資料。あの時の証券会社の損失補填先のリストのようなものを、もう金庫からいち早く透視して、見えてきました、見えてきました。228の法人の名前がありますと。あ、個人名もあるようですと。合計金額は締めて2164億円とありますと。まあ、スプーンなんか曲げてないで、こういうことをやってもらいたいなと思うんですけども、おそらくこの国にはまだまだ、こう、明かされなければならない、たくさんの秘密がこの国にはあるだろうと。恐れ多いことですけれども、イザヤ書を読みながら、見えてきました。見えてきましたと。ふと、こう、超能力を思い出したんですけれども、イザヤの場合、これはもちろん、損失補填なんかよりも、ずっと重大なことだったと。人類の命運がかかっていた。イザヤはこの世界が神の意志によって営まれていることを知っていました。神の意志を信じた上でこの世の姿を眺めてみると、確かにイザヤの目におのずと見えてくるものがあった。なんたることか、イスラエルの将来が鮮明に脳裏に映り、このままではこの国にはろくなことが起きない。イザヤは嘆き、悲しみ、そして人々に向かって警鐘を、国民に向かって警鐘を鳴らすと。で、これがイザヤ書です。で、イザヤの時代、イスラエルの伝統的な私有地制度が解体し、まあ富であるとか不動産が一部の富裕層に集中、社会的弱者の存在は踏みにじられていたと。貧乏人の損失はもうすべて自己責任と。富裕層はこの頃賄賂という形で、なぜか2164億円もの損失補填と。あれじゃもう山一証券も潰れちゃうわけだなと思ったわけですけども。歴史はイザヤの時代からただこれをひたすら繰り返してきたと。イザヤはこうした実情を訴えます。一章のレジュメの2番ですね。一章の23節、レジュメの2番、一章23節。お前の司たちは反逆の者、 盗人の仲間、皆賄賂を愛し、報酬を追い求める。みなしごのために正しい裁きをせず、山盛りの訴えも彼らは取り上げないと。いうから、これはひどいもんですね。当時、役人が賄賂を愛し、裁判官が金で買収されるなんていう話は、これはリンゴの木にリンゴがなるようなもの。こうした社会の不義不正は、国民がイスラエルの神をないがしろにした結果であったと。で、一章のレジュメの2番ですが、一章の10節。聞け、ソドムの首領たち、主の言葉を、耳を傾けよ、ゴモラの民、私たちの神の御教えにと。ソドムとゴモラっていうのは、罪を犯して消滅した、これは悪の町であると。イザヤの目に映った世相と人々が、まさにこの国民が滅びる寸前の状態にあり、ただ一つだけ、神の救いが残され、それ以外に道はないだろうと、イザヤは、まあ、こう、訴えている。だが突然、こう、見えてくるもの、その、予言のトーン、見えてくる光景が突然変わり、一章の十八節、レジュメの二番、一章の十八、主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くとも雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くとも羊の毛のようになる。むむむ。またもや見えてきました、見えてきました。イスラエルの罪が雪のように白く清められていっているようです。透視するイザヤ自身、まあ、戸惑いながら予言をしていったんだろうと思います。ところが、再び見えてくる様子は、また国民の悪しき姿に戻り、一章の21節、レジュメの2番、一章21節。どうして遊女になったのか、忠臣な都が、公正があふれ、正義がそこに宿っていたのに、今は人殺しばかりだと。そう糾弾しながらも、またもや、あ、また見えてくるぞ、見えてくるぞと。41章のレジュメの2番の下の方です。41章、9節、10節。私はあなたを選んで捨てなかった。恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守ると。神はイスラエルに対して、彼は本当に罪に汚れた国民だと、糾弾しつつも、43章4節、私の目には、あなたは高価で尊い。私はあなたを愛していると語りかけ、そして53章、十字架の予言に向かって突き進んでいくと。おそらくイザヤ自身、いろんなものを見せられながら、こんな罪に汚れた国民をどのように救うんですかと。疑問を持ちながら予言をしていったんだろうと思う。そしてそれは突然でした。私たちの人生にはまだまだ明かされて良い秘密が眠っていて、あ、見えてきました、見えてきました。何か十字架に貼り付けにされた男のような方が見えてきました。それはイザヤ書の53章ですね。もうレジュメの最後ですけども、一番下です。レジュメの一番下。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。 彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。彼は私たちの背きの罪のために差し通され、送り場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている羊のように、彼は口を開かない。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをすると。突如、受難のしもべと呼ばれるイエスの十字架の予言が見えてきた。始まって、見えてきました、見えてきました。イザヤの目にそれが見えてきたのです。イエスの受難の光景を見たとき、イザヤ自身、分かったぞと、神の救いの計画について目が開かれたに違いないと。その予言が実現したのはイザヤの死後700年経ってからだった。イエスが十字架にかけられたのは午前9時頃、昼の12時には空も地も真っ暗になり、それが3時まで続いた。太陽は光を失い、異様な静けさが漂い、そしてイエスが叫んだと。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。こうしてイエスは息を引き取った。小説の神様、志賀直哉の暗夜航路の中に次のような夫婦の会話があります。妻の直子が夫の検索に対して爆弾的なことを言う。あなたは私が犯した不倫の過ちを許してくださった。それは本当にありがたかった。でも今日はあなたにどうしても言わなきゃならないことがあると。こういう要件です。本文をまあそのまま引用しますけれども、ただ腑に落ちないのはあなたが私の悪かったことを許しているとおっしゃいながら、実は少しも許していらっしゃらないのがつらいのです。あなたは私を許しているとおっしゃって、実はどうしても許せずにいらっしゃるんだろうと私は思いますわ。あなたはお考えでは大変寛大なんですけども、本当はそうじゃないんですと。で、夫の検索は、まあ、これを認めるわけですね。考えとか、建前とかだけで許そうとしてきたけれども、感情とか、まあ、本音の部分では、まあ、絶対に許せないところが残っている。これはまあ人間ですから、これは当然のことである。で、それを一番感じるのは当事者の直子であって、許されたという平安を少しも味わえないと。針のむしろの攻めくを味わったと。もう我慢できない。今日はどうしてもこれをぶちまけざるを得ないというのが、まあ、この場面なわけですけれども、裏切った妻を、まあ、この本当の本音の部分では絶対に許さないと。それならば本当は直子を引っ叩いて蹴飛ばして、これはもう離婚すればよかったわけですね。で、それもせずに考えとか 建前とかだけで許そうとした。で、こっから、まあ、破綻が生じていったわけです。使徒の働きの9章に、こう、パウロの会心の記事があるんですけれども、はじめは、パウロはイエスの教えに敵対する立場にあったけれども、ある日、キリスト教徒を迫害するために、ダマスコに向かった時のこと。荒野で突然光が差し込み、サウロ、サウロ、なぜ私を裏切り、迫害するのかと、声が聞こえてくる。パウロはひれ伏し、あなたはどなたですか？尋ねる。私は、あなたが迫害しているイエスだ。起きて町に入れ。そうすれば、あなたのなすべきことがわかる。このパウロの属するパリサイ派っていうのは、イエスに最も激しく敵対したグループで、イエスを十字架にまで追い詰めて殺した団体であったわけですね。しかも彼は、パウロはこのグループのリーダー格でもある。生前のイエスとパウロとの関係は大変に険しく、そして危うい関係であった。その蘇った復活のイエスが現れ、サウロ、サウロと呼びかけてきた。私はあなたに裏切られ、あなたに迫害されたイエスであると。こういう言い方ですね。これはもう非常に、万感のこもった言葉である。もう長年敵対関係にあった当事者同士が、再び対面をするという場面である。もう、恨めしや、よくもよくも十字架になんかつけて、いじめたわね。まあ普通だったら終端場、書き口説きが展開されて当然の場面である。イエスが、私はあなたに裏切られ、迫害されたイエスであると。パウロに呼びかけ、ここで何らかの関係をパウロとの間に成り立たせようとするならば、これはもう並大抵のことではないわけですね。大体もう、どうしても検索みたいになっちゃう。あなたは、私を許しているとおっしゃって、実はどうしても許せずにいらっしゃるんだろうと、私思いますわ。あなたはお考えでは大変寛大なんですけども、本当はそうじゃないんですと。私たちは、生身の感情を持った人間ですから、これは許せないものは許せないと。もうそれで、仕方がないわけですね。もう引っ叩いて、もう蹴飛ばして、離婚を突きつけて、それで当然なわけですね。イエスは少し違っていた。書き口説き、終端場は何もないと。私はあなたが迫害しているイエスだ。起きて町へ入れ。そこにあなたの仕事が待っている。以上。ここで もしイエスによってよくもよくもいじめたわねと終端場を演じられたら、多分あのパリサイ人パウロは決して改心なんかしなかっただろうし、検索と直子みたいな感じになっちゃう可能性はあった。そしてパウロはもう直子みたいな感じになっちゃって、もうますます反キリストの情熱を燃やして教会を敵対していっただろう。だがパウロの前に現れた復活のイエスは光に包まれていた。もしあの時もう流血淋漓、血だるま、血まみれのもうおぞましい姿でイエスが現れ、私はあなたに迫害されたイエスだとやったら、これは終端場を演じた、これ検索と同じです。ただ腑に落ちないのは、あなたが私の悪かったことを許していらっしゃるとおっしゃって、実はどうしても許せずにいらっしゃるんだろうと私は思いますわ。まあ、裏切りとどう向き合うかと、なかなか私たちの人生でも難しいことですけども、先日、まあ、幸いな結婚式の司式をさせていただきました。まあ、司式をしながら、その健やかな時も病む時も常にこれを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け、その命の限り固く節操を守ることを誓いますか。二人が誓いの約束を二人がこう交わした瞬間、まあ、何とも言えない、なんかとても感動といいますか、まあ、絵も言われぬ感動が、まあ、知識をする私の心にも広がったんですけども、神様に対して約束したこの誓いが破られるときに、聖書は、まあ、離婚を前提として、まあ、二人はこう向き合うようにと、新約聖書の中で教えられています。それほどこれは不貞の罪は重いし、なかなかこれは夫婦にとっては乗り越えがたいものである。不貞の罪が入り込んできたときに、離婚するもよし、乗り越えられそうだということであれば乗り越えるもよしと。先月は、まあ、とっても良い詩式をさせてもらって、まあ、させてもらってと言いますか、まあ、勝手にこう泊まる先生にはこれは歌詞を作ったと勝手に思ってるんですけども、こういうのを恩を着せるって言うんです。で、愛というのは恩を着せることではないんです。もう流血淋漓、血まみれのおぞましい姿で現れ、私はあなたに迫害されたイエスだと。やったらこれは恩を着せることにならないだろうか。でもイエスは光に包まれて現れた。まあ寒い時にコートを着せられるのはありがたいんですけども、海で溺れかかっている人間にコートを着せたらこれ大変ですね。泳ぎにくくなり、浮かびにくくなり、ついには沈んで溺れ死んでしまう。今直子は溺れ死ぬ寸前まで 追い詰められている。イエスは溺れている者に浮き輪を与え、それで手を差し伸べておられる。復活の主は栄光の光に包まれ、私はあなたに迫害されたイエスだ、起きて町へ入れ、あなたには新しい仕事が待っているんだ、以上、解散。これでパウロは参った。キリストの敵がもうキリストの使徒に変わり、弾圧者が信奉者になった。そしてこれからは生きるも死ぬもキリストのためと、もう大きな大転換を遂げた。イザヤ書1章18節、もう終わりますけれども、主は仰せられる、たとえあなた方の罪が火のように赤くとも雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くとも羊の毛のようになる。むむむ、見えてきました、見えてきました。私たちの罪が雪のように白く清められていっています。スプーンなんか曲げてないで、キリストのうちに隠された品性を、救いの品性をしっかり投資し、私たちは見るべきである。キリストの中にはまだまだたくさん明かされてよい秘密が隠されていると、ってことをお祈りをしたいと思います。神様、ありがとうございます。恐れるな、私はあなたと共にいると、たじろぐな、私があなたの神だからと、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守ると、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると。神様、ありがとうございます。今日もあなたご自身が、またイスラエルが、まあ、どうしようもない罪に汚れた民だと言いながら、神様は一つ一つ布石を打ちながら、そしてイザヤ書の53章の十字架の予言にまで進みながら、私たちの救いを備えてくださいました。イエス様の、また十字架によって、また乗り越え、十字架によって、十字架の力によって、私たちも一つ一つさまざまなことを決断し、乗り越え、前に進むことができるように導いてくださいますようにお願いをいたします。私はあなたを選んで捨てなかったと、どうぞしよう、あなたご自身が私たちの人生に良きものをまたさらに備えてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。